はい。今年も京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と共存のお時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、京都弁護士会所属、三輪房子が務めさせていただいています。今年初の放送ということで、本当は毎月第1火曜日なんですけれども、第1火曜日が1月1日で元旦だったということで、1月に限り、第2火曜日の8日午後2時から生放送で送っています。で、今日はですね、京都弁護士会の遺言相続センター委員会で、私、三輪がご一緒させていただいております。松村恵里子先生をゲストにお迎えしております。松村先生、こんにちは。
こんにちは。
今日はどうも、先生、お風邪召してらっしゃる中、お越しいただきまして、本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず、松村先生の、自己紹介を簡単にいただきたいんですけれども、
はい。
ちょっと今日、ハスキーボイスなんですけれども、女性の先生ということで、先生、何年目でいらっしゃいますか？
去年の秋で丸5年経ちまして、6年目に入りました。
はい、6年目の女性の先生ということで、で、京都市内で、事務所されていらっしゃいます。
はい。
で、先生、私は、遺言相続センター委員会という委員会でご一緒させていただいておりまして、はい、今日は遺言とか相続のお話を伺おうと思ってるんですけれども、はい、それ以外に先生、どういった委員会とか、どういったその活動みたいなことを弁護士としてされてらっしゃいますか？
委員会は、はい、あと、消費者関係の委員会と、はい、あと、高齢者障害委員会に所属しております。
なるほど。
はい。
で、それは先生、いろんな委員会あると思うんですけれども、はい、そういった委員会に入られてる、その、理由というか、そういう、消費者関係とか、
はい、
高齢者障害とか、そういうことをされてる、はい、なんていうんですかね、動機というか、理由みたいなのってありますか？
動機ですか？
はい。
消費者の方とか、高齢者の方とか、
はい、
相続関係のおじいさんおばあさんとか、
はい、
社会的弱者の方が多いと思うんですけども、
はい、
弁護士になるからには、そういうのに関わりたいなって、なんとなく思って、
はい、
最初に入った委員会にそのままずるずるいるようなのが現状です。はい。
なるほどです。はい。ありがとうございます。で、女性に年齢を聞くのはっていうのはあるんですけれども、はい、先生は、私よりもお若くていらしてですね、早くに司法試験もちゃんと合格されているので、6年目ですけど、私よりお若い先生でいらっしゃいます。はい。で、まずはですね、はい、私ご一緒させていただいております、遺言相続センター委員会というところがあるので、前半はですね、先生に、と一緒にですね、遺言とか相続っていうことの大雑把な知識というか、簡単なよくあるご質問みたいなことを、トークしていきたいなと思っております。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まずですね、そもそもの話なんですけど、
はい、
遺言っていうのは、法律家とか遺言なんて言ったりしますけれども、遺言っていうのは何なんですか？
遺言っていうのは、亡くなった方の最後の意思を法的に実現する制度になります。
で、そうするとですね、遺言っていうのは、必ずしなきゃいけないとか、そういう決まりってあります？
特に絶対しないっていうわけではなくて、
はい、
されない方が今の世の中では大半だとは思います。
遺言じゃされない方の方が多いっていうことなんですけれども、はい、じゃあ遺言書っていうのがよく聞いたりすると思うんですけれども、
はい、
遺言書を作るメリットというか、じゃあ作らない人が多いけれども作った方がいいかどうかで言うと、はい、どっちがいいですか？
作った方が絶対いいですね。
作った方がいい、はい、で作った方がいい理由っていうのはなんで遺言書っていうのは作った方がいいもんなんですか？うん、
まず絶対作らなければいけない人と言いますのが、
はい、
その法定相続人、
はい、
その親族の方以外に挙げたい人ですね。
なるほど。
例えば内縁の奥さんとか、
はい、
認知されてないお子さんとかいらっしゃって、
はい、
その人に残したい時に遺言を書かないと法定相続人にすべて行ってしまいますので、
はい、
絶対書かなきゃいけないですね。
なるほど、なるほど。
はい、
もう一回ちょっとここ聞き直していいですか？
はい、
きっと大事なところだと思うので、
はい、
要するに、遺言がなかったら、
はい、
法定相続人に その亡くなった方の財産が、行くっていうことですよね。
そうです。はい。
で、じゃあ、法定相続人っていうのは、例えばどういう人が法定相続人に入りますか？
まあ、結構いろいろあります
が。はい、はい。
まあ、奥さんがいらっしゃれば、奥さんですね。
はい、はい。
で、奥さん、うん、なんて言ったらいいの？ご両親がいらっしゃって、奥さんと子供がいらっしゃれば、
はい、
奥さんと子供が法定相続人
になりますし。なるほど。はい。
その場合、お子さんいなければ、ご両親と奥さんになりますし。
なるほど。
で、ご両親もいなければ、奥さんと亡くなった方のご兄弟とか、はい、まあ、結構どんどん広がっていくもので。
なるほど。はい。なんか、その時と場合によって、法定相続人の範囲が違うから、
はい。
で、それは、民法で定まってるんですよね。
はい、そうです。
だからまず、じゃあ自分がもし亡くなったとしたら、
はい、
誰が法定相続人になるかっていうことから、もしかしたら弁護士とかに相談された方がいいっていう感じですよね。
そうですね。はい。
なるほど。で、そういった方は法定相続人は別に遺言がなくても財産をこう引き継げる。
そうです。
立場にあるけれども、はい、さっきの話だと、先生、例えば法定相続人じゃない人としての例ってどういう方がいらっしゃいますか？
そうですね。籍を入れていないけども、ずっと暮らしている方とかですね。
はい、はい。
あと、
内縁関係ってやつですよね。
は
い、
そうですね。それとか、まあ、親族でもないけども、ずっと面倒を見てもらってる近所の人とかですね。
あ、なるほど、なるほど、はい。で、そういう、その法律上は、遺産相続できない人に財産をあげたい場合に、はい、遺言書は書かないとその人たちに財産はあげられないっていうことですね。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。なのでまあそういうご事情がある方は弁護士課に、
そうですね。
そうですよね。
ご支給相談してください。
そうですよね。なるほど。ではですね、じゃあ遺言書っていうのは、まあ、弁護士に相談しなくても、自分で勝手に書いたりっていうことはできるんですか？
もちろんできます。
はい。で、そうすると、その、弁護士さんに相談しなくても、自分で作れるもの、
はい。
ですよね、はい。だけれども、その、じゃあ、弁護士さんに相談しないといけない理由というか、
うん、
弁護士さんに相談した方がいいよっていうことはどういった理由がありますか？
よく使われる遺言書が、
はい、ま
あ、大きく分けて2つあるんですが、
はい、
自筆証書遺言というのと、
はい、
公正証書遺言というのがあるんです、
はい、
でその自筆証書遺言っていうのはご自身で自分の好きな紙に、
はい、
まあ、書けばいいものなんですけども、
はい、
で、公正証書遺言っていうのは公証人役場に行って、
公証人役場、はい、はい。
公証人さんに内容を説明して作ってもらうものにはなります。
なるほど。
はい。で、その自筆証書遺言なんですが、
はい。
これは全部自分の手書きじゃないとダメでして、
はい。
で、最後に自分、その書いた日付と、お名前と、署名、押印がいります、
うん。は
い。
なるほど。
で、代筆もダメですし、
はい。
その遺言っていうのは、その法的効力を持つものなので、
はい、
様式がすごくしっかりしてるんです。
なるほど。
なので記載ミス等あれば、その部分無効になりますので、
はい、
書く内容については、やはりその法律のプロの弁護士に相談した方がいいと思います。
なるほどね。だからそのやっぱり、わからないと無効になったりとかしてしまうと。
はい。
そういうことがあるので、やっぱご相談された方がいいですよってことなんですよね。
そうですね。
なるほどね。そうか。はい。で、はい。
あ、先生。はい、はい。特に、その、自筆証書遺言の場合は、
はい、
自宅で保管することになるので、
はい、
まあ、親族の方に盗まれたりとか、紛失の恐れとか、
はい、
勝手に偽造される恐れもあるんです。
はい、はい。
なので、公証人役場で、公正証書遺言っていうのをしっかり作った方が、
はい、
まあ、少しその費用とはかかりますけども、
はい、
今後残されたご遺族の方とに、対してしっかりするためにはその方が良いと思います。
なるほどね、はい、ではですね、このさっきも費用の話が出たんですけれども、はい、弁護士に相談して、
はい、
公正証書遺言を作るときに、
はい、
いくらぐらい費用っていうのはかかりますか？
まあ、基本的に弁護士 会のその所属の先生によってまあいろいろだとは思うんですが、はい、京都弁護士会ではその無料電話相談っていうのをやってまして、
はい、
その電話を経緯で継続で相談を受けた方には、はい、原則的には一人につき消費税込みで10万5千円でさせていただいております。
なるほど、その遺言証書の作成が10万5千円がこれが弁護士費用っていうことですよね。はい、そうです。はい、で、はい、プラス公正証書にするときの費用っていうのが、
ご承認さんに払う費用が少し発生します。
なるほどです。
それはその相続額によって、遺産の額によって手数料変わってきますので、はい、直ちにいくらとは言えないんですけども、はい、まあ、大体弁護士費用合わせて15万以内ぐらいで終わられる方が多いとは思います。
なるほど。じゃあそのちょっと、費用は若干はかかるけれども、その費用をかけることによって、まあ安心して、その自分が亡くなった後の財産の処分ができるという感じですよね。
はいはい、書いた遺言書も、はい、この公証人役場の方で、ずっと保管されますので、はい、失うこともありません。
はい。なるほどね。そういうふうに、まあ、失うこともなく、その法的な無効とかそういうことになることもなく、安心して、その、まあ、準備ができる。今、はい、なんかエンディングノートとかいろいろね、なんか流行ってますけど、はい、そういう、残された人に対する準備ができるというような感じですよね。
そうですね。
なるほどです。そう、一般的な質問としてこういうところがあるのかなと思うんですけれども、はい、じゃあちょっと具体的な質問とかも2、3させていただきたいなと思うんですけど、はい、例えば、じゃあ、さっきの話だと内縁の人に、
はい、
財産を残すためには遺言書を作った方がいいですよっていう話があったと思うんですけど、はい、じゃあ逆に逆の立場で、
はい、
例えばお父さんに愛人がいて、
はい、
その愛人の人にお父さんが財産を残そうとするのが嫌だっていう時に、
はいはい、
その家族としては何か手段ってあるんですか？
まあ、遺言書かはるのはお父さんの自由なんでね。
はい。
それはちょっと書いてはるときに止めることはできないんですけど、ね、
はい、はい。
死んでしまった後にですね、はい、お子さんとか奥さんには遺留分っていう権利があるので、
はい。
この場合、お子さんと奥さんの場合であれば、その遺産の全体の2分の1が権利がありますので、
はい、はい。
その遺言の存在を知ったときに、その1年間の行使期間がありますので、それ以内に、はい、内容証明をその愛人さんの方に送って、
はい、
半分は自分の権利やと言って争うことができます。
なるほど。その遺留分の範囲内であれば、はい、争うことができるっていうことですよね。
はい、その愛人さんとの関係によりますけども、うん、判例では、
はい、
その遺言の内容にあれば愛人さんへの遺言が、まあ、公序良俗違反で無効になるっていうような判例もありますので、
はい、
なんでその目的がですね、
はい、
その内縁のその愛人さんの今後の生活のためとかはいいんですが、
はい、
その不倫の関係の位置が目的とかですね、
はい、
まあ、いろんな場合があると思うんですけども、
はい、
内容によったら無効だということで争うことができると思います。
なるほど、
はい。
ただそれはお父さんが亡くなった後じゃないとできないってことなんですね。
そうですね。切ってはるときに、まあ、書くな書くなっていうことはできると思います。
はい、はい。
それ以外はちょっと難しいと思いますね。
なるほど。だから、まあ、ね、お父さん、結局遺言する人の意思が一番やっぱり尊重されるわけだから、
はい、
その人にあだこうだ周りが勝手に言う分にはまあ言えるかもしれないけど、
はい、
法的にどうこうするっていうのはちょっと厳しいという、
まあちゃんとした意思能力のある方であれば、
はい、
はい、能力ない人であれば貢献申し立てたりとかいろいろあるかと思うんですけど、
はい、
それじゃ難しいと思います。
なるほどね、はい、なるほど、ちょっと勉強になりますね、
はい、
で例えばですけど、はい、じゃあ他にも 2、3 質問があるんですけど、はい、例えば、奥さん私、はい、まあ、私には妻も子供もいませんと、
はい、
天涯孤独の身ですと、
はい、
それでも遺言っていうのは残した方がいいですか？
まあ、ご本人の希望やと思うんですけども、
はい、
何もしなかった国のものになりますんで、
はい、
まあ、それであればお世話になった人とかですね、
うん、
慈善団体に寄付したりとか、
はい、
希望を持てらっしゃるんであれば遺言書を書かないと国のものになってしまいますので書いた方がいいと思います。
はい、
はい、
そうすると、慈善団体に寄付するっていうような内容の遺言もできるということですね。
そうですね、はい、
なるほど。あと他にですね、
はい、
じゃあ、まあ、それはその団体とか人に残すことができるっていうお話だと思うんですけれども、
はい、
ペットに遺産を残すっていうことはできますか？
はい、 ペットは人ではないのでできないですね。
なるほど。
はい。
はい。
なので、そのような場合は、はい、特定の方に、まあ、ペットの面倒を見るという条件付きで、はい、遺産を相続させるという、その負担付き遺贈という形ではできると思います。
なるほど。はい、だから、ペットは人じゃないから、はい、ペットに何々をあげますみたいなことはできないと。
そうですね。
だから、でも人に、ペットの条件、あ、ペットの条件じゃない、ペットを面倒を見てくれることを条件に、はい、あなたペット見てくださいね、その代わりこれだけあげますみたいなことができ
る。できます。はい。
なるほどね。だからそういったこともやっぱこうきめ細やかに遺言が作れるっていうことですよね。
はい、そうですね。なのでこういうのを作りたいっていうのを一度弁護士等にまあ相談来ていただければ、はい、こういうのは無理ですよとかできますよとか。
なるほど、ね。
はい、お話できますので、ぜひご相談に来てください。
そうですよね。はい、本当になんかいろんなパターンがやっぱりあると思うので、はいはい、やっぱりまずはご相談からっていう感じですよね。はい。で、京都弁護士会は、その先ほどもお話あったんですけれども、はい、あの、遺言相続関係の、相続、はい、遺言書ですよね。はい、の、電話無料相談っていうのがあるんですよね。
はい、はい、そうです。
はい。なので、まあ、こういったこともこうご利用していただいて、はい、まあ、まずはご相談からということで、
はい、
で、もし作るとしても、その、はい、ものね、何百万もかかるっていう話じゃなかったので、
はい、
やっぱ10万5千円からみたいな感じですよね。
そうですね。
はい。
はい。で、まあ、相談だけであれば、電話相談無料ですので、
はい。
はい、まずそもそも自分が遺言書くべきかどうかっていうところから悩んでらっしゃる方いらっしゃると思いますので、はい、気軽にお電話かけていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございました。なるほど、こう、はい、ありがとうございます。はい、本当にあのいろんなこうちょっと質問を考えたりとか、こう、はい、いろいろお答えいただく中で私も大変勉強になります。ありがとうございます。
はい、どうも。
はい、で、これからちょっと勉強系もちょこちょこ入れていこうかなと思ってまして、
はいはいはい、
で、今回はちょっと私もあの、個人的にも仲良くさせていただいている松村先生にゲストにお越しいただいたんですけれども、はい、で、後半はちょっとまたあの、もうちょっとフランクな、はい、あの、プライベートな話をしていきたいなと思ってます。はい、はい、じゃあここで、曲を一曲、ですね、私のもう勝手な選曲でいつもお送りしておりますが、あの、モテキの、で、こう、モテキってありましたよね。森山未来さんがやってはったやつ、はいはいはい。あれの主題歌だった、富士ファブリックの夜明けのビートでお願いします。はい。夜明けのビートでした。なんかちょっと、ね、私もすごい好きなんですけど、先生、なんかどんな音楽とか好きですか？さっきもちょっと。
私ね。
はい。
そんなに、じゃな私、今ね、あの、アメリカのドラマのグリーンにハマってて、
はいはい。
その関係のサントラを、はい。
なるほど。え、はい、先生、その、今、アメリカのドラマ、はい、グリーですか、
はい、
それ、どんなドラマなんですか？
ね、高校生の合唱部の話なんですけど、はい、結構70年、80年代の曲から今の曲までみんなでカバーして、歌を張って、結構原曲よりいいのが多いので、
はい、
なんかね、ずっと聴いてます。
あ、そうなんですか。え、どんな曲かかってるんですか？パッと出てこない。
パッと出てまあ、いろいろですね。
いろいろ。アメリカの。
そうですね。アメリカ、ヨーロッパとか。
ヨーロッパの。はい。洋楽な感じ。
そう、洋楽な感じで。
そのドラマは、何で見てはるんですか、は
い、DVD ボックスを箱買いして。
箱買い。かっこいい。
かっこいいでしょ。大人になったね。
すごいな。え、そのドラマを、その知ったきっかけは何やったんですか？合唱部の話。
なんで知ったんやったかな。なんで知ったかちょっと思い出せないね。
ですね、後半はちょっと、まあ、弁護士をちょっと身近に感じてもらおうっていうことで、こう、フランクで話したいなと思ってて、で、それで、その、まあ、プライベートな本当に話でと思ってたんですけど、はい、その、じゃあ先生の、あの、息抜きっていうか、やっぱちょっといろいろ仕事も不規則だし、はいはい、ストレスも溜まるじゃないですか。はい、息抜きはじゃあその今、グリーですか？
あのね、はい、一番は髪の毛切ることです。
髪の毛切ること。先生、すっごい髪型よく変わりますよね。色も。も
うね、止まなくって、こう髪の毛切ってる瞬間が快感でして。
髪の毛、でも切ってもらってますよね。
はいはい。
だ美容院に行くのが
好きなんです。
へぇー。
そうなんです。
え、美容院どれぐらいの頻度で行くんですか？
我慢してて、でも頑張って1ヶ月ぐらい。
ああ、1ヶ月に1回
ぐらい。はい。
その髪型のこだわりとかあります？
今はね丸いのにハマってまして、
あこう
丸く
丸く、はい、なるほどなるほど。えそれはこう自分の中の流行りとかが変わっていくんですか？
そうですね、まあ、前髪作ったりとか、
はいはいはい、
まあ、基本的にはもうショートカットなんですけど、まあ、切りすぎて伸びないのが一番の理由なんです。
そうですよね、はい、しょっちゅうしょっちゅう聞いてたら
そう伸びないです
伸びないですよ、ね、
美容院さんも、もう丸坊主にしてカツラカットはどうかっていう
そんなに切りたい、
そんなに切りたいです
。そうか。え他になんか先生あります？そのじゃあ、
ああとね小物買ったりピアスとか、
はいはい、
なんかちょっとした置物買ったりとか、はい、お洋服買ったりとか。
ああなるほどね、はい、先生あのまあ私も年近いんですけど、はい、結構あのまあ女性の弁護士の先生、はい、男性の先生はスーツ着られる方多いじゃないですか、
はい、
先生は普段はどんなファッションされてますか？
仕事中ってことですか？
仕事中です、はい。
まあ、法廷出るときは、はい、特にその証人尋問のときとかはスーツをしっかり着て、
はい、
ちゃんと弁護士バッシュをつけてる形なんですが、はい、事務所にいるときとかはもう結構自分の好きな気持ちのいい格好して、
うん、そうですよね、はい、なんか私も結構先生タイプというか、はい、結構自由な格好してるので、はい、結構言われません？先生弁護士会とかで他の先生とかに、はい、その格好をしてんのみたいな。
ああもうねもう聞こえない言うたのかじゃどうなる。
いやかなりあの先生、はい、本当になんていうのかな、おしゃれやしいつも自由な感じのね、はい、本当ファッションしてはるから、なんか私スーツ姿あんまりお見かけしないんですけど、
はいはい、
やっぱでも別にその辺はいいですよね、自由で。
まああと今依頼者に不信感を抱かれない程度
であ
れば、
はいはい、
問題ないと思いますけどね。
そうですよね。うん、そうですよね。別に、きちん、はい、なんか、汚い格好してるわけじゃないですよね。綺麗な格好はちゃんとしてますもんね。
そうですね。まあ、この、まあ、普通の格好で接見行くと、はい、まあ、弁護士に見られないので、はい、ご親族の方ですか、はい、みたいな感じ。昔は、その、少年事件とか行ったら、はい、彼女さんですかとか、
はい、
そんなんやったらさっきお母さんですかって言われる。ちょっとショックで。
はい、はい。少年事件とかやったらね。はい、
ちょっとね。
なるほどね、はい。そうか。なるほどね。まあだから結構その時と場合によってファッションは変えるみたいなことですよね。そうですね、
はい、
なるほど。他になんか先生じゃあ普段なんか気をつけてることとかあり、気をつけてること、
気をつけてること
なんか、はい、息抜きで好きなことって他にあります？
私ね読書が好きですね。
はいはい、
本読んだり、
はい、
あとそうですね漫画も好きですし、
はい、
あとストレス発散にジム行って、
はい、
アクアスイム、アクアエアロにハマってまして。
なるほどね、はい、ジム先生いつから行ってはるんですか？
あの弁護士になる前受験勉強中も時々行ってたんですけども、
はい、
まあ、弁護士になってから、まあ、運動する機会も減りましたので、
はい、
週1回土日いずれかに行ってみたいなのが多いですね。
なるほどね、はい、やっぱりちょっと体を動かさないと、はい、っていう感じですよね、はい。なるほどね、先生他にもお好きなことは
何か？好きなこと、
好きな
食べることと飲むことですかね。
そう、まあ、結局だから、はい、みんなそうですよね。結局食べて飲んで運動して、ね、
元の体重戻してもう一回食べて飲む、
食べて飲むでまたなんか買い物するみたいな。
そうですそうです。
もう結局そこですよね。
楽しいですよね。
楽しいですよね、はい、本当に。なるほどな。で、あと先生が今6年目っていう話なんですけれども、はい、最近その女性弁護士増えてきたじゃないですか。
そうですね、はい、
先生が多分登録されたこと頃よりも随分女性弁護士増えたと思うんですけど、
はい、そう思います
ね。なんかその辺ってやっぱ弁護士会の雰囲気とかって変わりましたか？
ああ、そうですね、あの男性だけやと、
はい、
その服装の色とか黒い感じなんですよ、はい、こう華やかになって、
はい
はい、
なるほどね、はい、そうですよね、
はい、
そうかそうか、なるほどです。じゃあ先生、あのあとこれからの展望というか、まあ、プライベートでも仕事でも何でもいいんですけど、まあ
はい、
ちょっと年始なので、
はい、
今年の抱負的なことを。
今年の抱負ですか？
はい、
去年の5月に独立して、
はい、
なのでまあ今年の5月で1年経つんですけども、
はい、
なのでまあお客さんの方にも安心して事務所継続して、
はい、
今後もやっていくぞっていう意気込みを見せながら、
はい、
でまあそうですねで家庭 一応結婚してるんですけども
。そうですね、ご主人様が、
はい。はい。あまりお家でご飯作らなかったんですが、はい、今年はちょっとちょこちょこ作ろうかなって。
なるほど。
まあ、あのね、キッチン買ったんです。
キッチンを買った。
で、キッチンを使いたいというだけなんですけど。
なるほど。
はい。ご飯も作ったりもしたいなっていうふうに思っております。
そうですよね。はい。それもやっぱ健康維持とかそういうの大事ですもんね。
そうですね。はい。
そうですよね。なるほどな。私もちょっと、はい。また先生、飲んだ時にいろいろ相談させてください。はい、プライベートなことは、はい。はい。で、今日はですね、松村先生をゲストにお迎えしまして、遺言の話とか、あと、ま、ちょっと弁護士こんな、まあ、普通に買い物したりとか、
はい、
先生はちょっと美容院が大好きだっていう話だったんですけど、はい、そんな話を、まあ、これからはですね、月一でいろんな先生を招きして、聞いていきたいなと思っております。本日は松村先生ゲストにお越しいただいてお風邪めしてらっしゃる中、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。それではですね、京都弁護士会がお送りした弁護士の実像と虚像、お別れの時間が近づいてまいりました。番組では番組と連動したブログもやっていますので、三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧ください。ですね、来月はですね、刑事弁護の話をちょっと伺おうと思って、ゲストの先生に今オファーをしているところです。で、何かご相談とかご質問などありましたら、Facebook ページもちらっと見てみてください。で、最後にですね、京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しています。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会に電話してください。075-231-2378075-231-2378。多重債務に関する相談は初回無料です。収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございます。ぜひ、お気軽にお電話をください。それでは、弁護士の実像と虚像、この辺でありがとうございます。さようなら。